ブログをご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。昨日で NHK がさっぱりないと思うと、なくなると思うと、気分が晴れやかですね。いつも NHK の嘘について、神経を遠からかせてなあかんないし、いつも調べなきゃいけないと。こんなことは歴史的にとか長い間で初めてですっていうか調べたら、1980年以来、40年ぶりとかですね。そういうことをしょっちゅうやりますんで、ものすごく注意してないと、僕なんか正しいことを言わなきゃいけないもんですから、もう NHK が何言うかもう調べるだけで疲れちゃいますよ。ところでもう一つ NHK ともう一つこの日本のね、まあ悪いところっていうか一つあるのは、靖国神社を取り返さなきゃいけないんです。日本がね、日露戦争をやった時は、ロシアは何て言って日本に攻めてきたかっていうと、日本みたいな小さい国が何言ってんだと。戦争したけりゃしたらいいと。潰してやると。こう言ってたわけですからね、ニコライ皇帝が。そして戦争を始めたわけですから。まあ、日本は必死だったんですよ。もちろんね。それから、この前の大東亜戦争もそうですよ。皆さんが本当にこれほど歴史を知らないで自分のご意見を持ってるとはちょっと信じられないんですけどね。あ、首相もそうですから。だって、日本が大東亜戦争した時っていうのは、世界で有色人種で独立、完全に独立したのは日本だけしかなかったんですよ。それぐらいはやっぱり日本人としては歴史上知らなきゃいけないし、第一次世界大戦終わった後、国際連盟の立ち上げの会議の時、パリでしたね。その時に日本代表だけが人種差別撤廃条項を提案したんですよ。人種差別撤廃。なんでそれを今ね、日本にいる女性なんかが特に、日本はそういうことをちゃんとやってんだから。人種で差別したり、男女差別したり、昔からしてないんだから。あなた方はよく考えなさいって言ってくれないですからね、日本の女性は。だけど、これは多分ね、勉強してないと思うんですよ。日本が国際的にやったね、人種差別撤廃条約を頑張ったわけですよ。日本は有色人種だったから。それで、白色人種に囲まれてたわけでしょ。幸い日本だけが軍事力が鋭かったから。だから独立を保ってたんですよ。戦争に行く兵士にね、君死にたまうことなかれなんつってたら、日本は植民地だったんですから。わかってるんですかね、一体それを。それで、靖国神社は、日本を植民地にならなかったとかね、日露戦争をなんとかしのいだとか、いうのは全部兵士が兵隊で戦ったからですよ。もちろんそれを支援した方は日本にいたし、男性もいるし、女性もいるし、日本国全員がもちろん協力しましたよ。だって、日本人が外地に行って、死に物狂いで戦って、まあ死んだりしてるわけですから、兵士だからね。それを支援しない国なんてありませんから、もちろん支援しました。兵士だけではありません。しかし、やはり兵士なんですよ。国のために命を捨てることを承知で行動するというのは大変なんですよ。まあ後に、アメリカが東京爆撃とか、それから広島原爆とかやったことがどういうものかと。そういうことに対してどういうものか。戦争で死ぬってのはどういうことかと。いうことをちょっと解説を出しますけどね。まあ、今日はとりあえず兵士ですよ。それで独立国で国家のために死んだと。ね、死んで国家に尽くしたという人は必ずそれをその人たちを敬う聖地があります。キリスト教ならキリスト教の墓地。まあ、日本でしたらまあ、仏教か神道の場所、どこもあります。韓国がないのかな？なんか批判してますけど。共産党の国はないかもしれませんね。まあ、毛沢東が、中国の毛沢東が、中国人をどのくらい殺したかっていうのは、いろいろ中国のデータであるんですけど、4000万人とか6000万人とか言われておりますね。それから、ソ連のスターリンが殺したのは、これ一応2400万人って、いろいろな研究では書いてあります。政治的なことじゃないですよ。それカンボジアのポルポト政権、これも共産主義ですね。これが国民が600万人で、そのうち300万人殺したのか、350万人殺したのか、まあいろいろありますけど、共産主義は宗教がありませんので、国のために死んだ人を祀るってこともしないのかもしれませんね。中国もしないのかな？そういう考え方がないんですかね？だって、その人たちは自分の身を犠牲にして、自分の国民を助けようとしたわけですから、普通だったらば、まあ、弔いの場所ってのはあるんですよ。 そしてアメリカに行ったらウェリントン、これは南北戦争ですね、アメリカの内戦ですけど、まあそれの将軍の家にとりあえず仮に作ったやつがだんだん国家的になって、今だったらアメリカの大統領とか、それから他の国の首相なんか行ったら、まあ時間があればウェリントンの墓地に訪れてですね、そこでアメリカのために命を捨てた人を、まあ、日本人でもちゃんと敬意を表してます。だから、その隣の国がね、まさか靖国神社のことを悪く言うなんてことありえないんですよ。そしてね、よく皆さん、これもちょっとお勉強された方がいいんだけど、日本はある時中国と戦争っていうか、まあ、日中内乱っていうか、事変って言ったんだけど、まあ、戦争って言ってもいいです。それは別にどっち言ってもいいですけども、日本が戦争したのは今の台湾にいる国民政府と戦った。その頃、蒋介石ですね、一番上が。で、今の中国政府は共産党ですから、その当時も共産党は延安というところにいたんですけど、極力日本と戦えませんでした。それはその時の指導者が、共産党の指導者が毛沢東だったんですが、毛沢東は国民党と戦うのが大変だったんですね。それで、日本との戦いは国民党蒋介石にやらせて、自分たちは勢力を温存し、日本との戦争が終わったら、今度は共産党が国民政府を台湾に追い出したというのが歴史的事実なんですね。ですから、今、なんか中国共産党が対日勝利80周年なんてやってますけど、それは共産党はできないんです。台湾の国民政府ならできます。台湾政府ならですね、日本と戦ったのは台湾政府ですから。中国ってのは国ではないんですね。これも皆さんちょっと間違って日本に住んでますから。日本に住んでると日本国っていうのがあるような気がしますが、今中国って呼んでるのは中国という国はないんです。国って書いてあるから、国っていう字が書いてあるから、その字でごまかされちゃうんですが、中国地域なんです。中国地域に関東、草原、民、進という、全然民族も違う、国家があったってだけなんですね。で、よく満州国、日本が満州国をどうしたとこうしたって議論があるんですけど、これもきちっとそのうち時間があったらやりますが、満州国は中国ではありません。もともと女真族で、中国はもう万里の長城を何回も直して、万里の長城から北は俺の土地じゃない、俺の国じゃないって何回も本人が言ってんですよ。ところが日本が秦が滅びるときに秦の皇帝を満州に連れてって、そして満州国を作りました。それをまた文句言って国際連盟に訴えたのがまた中国なんです。他の国のことを訴えてるんです。だから話にならないんですけど、みんなこのトリックにかかっちゃうんですね。中国と書いてある。だから本当は今の小学校の、日本の小学校の教科書を間違ってる。中国って書いてあります。あれは共産中国って書かなきゃいけないんです。共産中国政府と。王朝の名前が違うんですよ。まあそういう点では、昔の方がまだはっきりしますよ。韓っていうのがあって、韓国。韓って三水の韓ですね。それから五国、十六国になって、また異民族が来て200年ぐらい。唐になって。唐も、唐中国なんて言ってませんよ。中国って言ってません。唐と言っても。唐という国ですからね。で、宋という国。元という国。元っていうのは、ちゃんと元と言ってますよ。中国って言わないで、元と言ってます。国が違うんですよね。それからまあ、一応民は中国として、中国人がやってるとして。で、その後の秦ですね。長い政権でしたけど。これは先ほど言った満州の人たちが作った、女真族が作った国ですから、いやそのうち破れて、満州に帰った。それをちょっと日本の陸軍の一部が悪乗りして、満州国作って、溥儀という皇帝を据えたわけですね。それは確かに傀儡政権であり、あまりいいことじゃありませんが、あまりいいことじゃないっつってもね、その当時はインドはイギリスですから、フィリピンはアメリカですよ。インドネシアはオランダであって、インドシナっていうのはベトナム、ラオス、カンボジアですけど、これはフランスですから、アジアの国ってほとんどなかったんですよ。ほとんどとか日本だけがあったようなもんなんですね。だから、そういう、まあその、今の国のことだけしか頭に入ってないと 地理を勉強したけど歴史は勉強してないっていう、そういう頭を巧みに利用してね、それで中国は日本を非難してますけど、大体ね、日本と戦ってない人たちが非難してるんです。それで台湾を俺たちが取るってこう言ってるわけです。ええ。だけど、台湾の人たちは今、もう昔ね、日本と戦ったけど、もうそれは忘れようと。ちゃんと仲良くやっていこうって、確かに仲良くやってますよ、今。日本と台湾は。台湾が日本を非難したなんてほとんど最近はもうありません。戦争が終わってからね。中国の全然日本と戦争してない共産党がわーわー言ってるわけです。それでなんか戦勝記念って、対日戦争記念。いや、戦ってないって言うんですよ。戦うぞと言ってて山の中に隠れてたんです。それで表面は全部国民党に戦わせて。それで自分たちはじーっとして日本が負けるまでじーっとしてたわけです。それで日本が負けたら突然顔を出してきて、お前たちが俺たちと戦争してない。戦争してないって言うんですよ。ね。でもまたね、僕ね、思うんだけど、隣の国が悪意を露骨に示すっていうね、国はね、世界でも珍しいですよ。まあ、隣の国だから紛争がある場合もありますけどね。イギリスとフランスなど100年戦争、皆さんが知ってるジャンヌ・ダルクが活動した時ですね。100年間も戦争してたのに、コロッとして今友好国です。それは当たり前、100年前の行為をね、いつまでも言ってたらダメなんだけども、韓国の大統領も千年は忘れないとか言ってるから、ちょっとややこしいことはややこしいんですね。だけど事実はそうなんです。相手が悪いから日本人も悪くなっていっちゃうわけじゃないから、日本はやっぱり世界にも誇れる道徳の優れた国ですから、戦争してない国を憎んだりなんかしませんけど、なんか中国と韓国や、北朝鮮とは日本をなんか恨んでるんですよ。何恨んでるんですかね。大体韓国と北朝鮮は日本を統治するときに、その韓国と北朝鮮が分かれてたんですからね。日本と一緒の方がいいっていう国。それから日本の統治の間に、すごく朝鮮は進歩しましたから。日本人はその点ね、馬鹿正直ではあるんですね。朝鮮半島と台湾を占領した後、その時に日本の国内には大阪大学と、名古屋大学を帝国大学にするように準備してたんですけど、まあやっぱり他の民族を一緒にやるとなったらまずお礼がいるから、ね、相手も苦しいだろうからつって、朝鮮と台湾に日本のお金で国立大学を作ったんです。他のみんなそうです。町も整備したのも、公共施設を整備したのも、台湾では有名ですよね。台湾はまあその後そういうことも感謝していただいてるんですが、台湾の南の方に治水工事も大規模治水工事もやりましてね、その時の治水工事を担当した人の銅像が台湾にありますよ。みんな感謝してます、そこに行くとね。友好的だったんですよ。日本はもう非常に友好的で、相手をどうしてたってことありませんから。中国はちょっと難しかったんですよね。我々こう虚偽のことを言ったりいろいろしましたから。だけども、隣の国が悪意を露骨に示すような国家っていうのは本当に世界で中国と韓国ぐらいですね。ところが日本の政治家は自分の国を恥ずかしめて、まあ中国からお金をもらったり料理を食べたり、それこそセクハラみたいなことがあるかどうかはわかりません。ただ日本の政治家が中国を大切にするのはもう程度を超えてますよ。もうお金としか考えられないです。僕はですね。まあ別にこれはほとんど事実に基づいてるし、具体的な個人の名誉を損なったりもしてませんから。国と国との関係ですからね。言っていいんですよ。国際的にも言っていいですね。まあ日本国内は当然ですね。それで靖国神社に日本の人がお参りに行くのも文句言ってんの。で、靖国神社に人のね、国がね、その国のために尽くした人を祀ってるところに、なんか、いたずら書きしたりして意地悪するんですね、中国人。ちょっと人間としてどうなのかなと思いますよ。中国人は先祖を敬わないのかと。いや、中国人がもしそうだったら中国かわいそうですね。親父とかお袋とか、じいさんばあさんが一生懸命やってくれたの。それをなんか、他国まで行って、墓を踏み潰したりしてるんですから。ちょっとこれは、注意してあげた方がいいですね。ちょっと中国の人よく考えてくださいよと。現在少しぐらい嘘ついてるってのはいいかもしれないけど、自分たちの戦争をね、恥ずかしめるってことは本当にあなた、そういう文化でいいんですかって。 やっぱり中国の人に言ってあげた方がいいですね。金で片付く話じゃありませんと。それから具体的にはですね、多分これは所管庁は文部科学省だと思う。近隣諸国条項ってのがあるんです。あまり知ってる人いないんですけど。これは中国とか韓国が日本よりか悪いということを言ってはいけないっていうことですよ。ね。書物にしたり、学校で教えたりしちゃいけないと。だから、例えば遺跡なんかが見つかったら、近隣諸国条項があるから、日本の方が先であると言ってはいけないと。後だと必ず言わなきゃね。で、それをね、世界的な学問レベルで見ると、やっぱりおかしいんですよ、すごく。だから、今は世界は八大文明、文明が八つね。ヨーロッパ文明とか、からインド文明とかありますけど、その八つある文明、八つしかないんですけど、だから大きなエリアなの。その中で日本文明だけが独立してるんです。沖縄と一緒ですね。まあ沖縄は今日本ですから、まあ日本文明っていいんですけども、なぜかっていうと、随分学者が調べたんですよ。ヨーロッパ、アメリカの学者が。日本の文明っていうのは中国と同じだという人が多くてね。あ、日本人はそんなこと言ってるんですよ。この近隣諸国条項がありますから。ただ、文明論として学者がちゃんと調べたら、漢字は確かに中国の文字だけは使ってる。だけど、日本人の立ち振る舞いとか、家庭のやり方とか、考え方ですね。誠実とか、恩義とか、慈愛とかいった、こういった日本人の徳目ですね。全然違うって言うんです。だから、文明の根幹となる思想が全然違う国を同じ文明にすることできないって言うんで、日本文明、日流文明って、まあ、琉球と日本ですからね。日流文明って。今だけど DNA の解析なんかで沖縄と日本の人はほとんど遺伝子が一緒だって分かってますので、まあ、その意味では、まあ、沖縄との間で歴史的にちょっと分かれて、まあ、船が自由になかったから飛行機もなかったから分かれてた時もあるんですけど、北海道はね比較的つながってるのはもともと北海道と日本の間の海は寒い時っていうか石器時代ですね。石器時代から縄文時代は歩いて渡ってたわけですから。だからまあ、北の方は北海道までは繋がってるんですね。北海道カラフトっていうのは、宗谷岬も、宗谷海峡もなかったです。間宮海峡なんて全然なかった。北の方から大きな動物も、どんどん日本に来た状態が普通でしたからね。ところが、沖縄の方は、ずっと海だったもんです。だからまあ、日流文明っていう言葉もまあ、間違っちゃいないかなと僕なんか思ってるんですけど。まあ、いずれにしてもそういうことで、まず、とにかく、日本人がまず思わなきゃないですよ。靖国神社は私たちを守るために命を捨てた人たちの聖地だから。他の国が言うべきことではないと。まあ、中国とか韓国が言ったらそれはちょっと人間として失礼なことじゃないんですかと。やっぱり人間というのは死というのはね、重みがありますから死ぬというのはね。非常に重みがありますから。まあそれについては、まあ死んだ方を悪口言ったりもあまりしないし、そういうことを控えてね。そこは人間の持っている非常に基本的な節度であると。まあ節度ですよね、これはね。そういうこと失礼なことは人間対人間の間であまり言わないと。そういうやっぱり文化をきちっと持ってくださいと。ね。それを中国人や韓国人にはきちっと言った方がいいですね。それきちっと言った方が僕いいと思うんですね。僕はアメリカにある学会で行った時に夕方の食事会がありまして、まあ、10人か12人ぐらい丸テーブルで、まあ何個か食べてるときに、なんかアメリカ人の若いのがいっぱいいましたから、物理学会でね。ガンガンなんか戦争用のヘリコプターの話してるんですよ。まあ物理の人ですからね。で、僕がある程度聞いてましたけど、いや皆さんはアメリカ人だけど、僕は日本人だと。日本人はあなたたちが落とした原爆で随分死んだと。死んだ人はみんな兵士でも何でもない。一般の女の子がみんな死んだと。だから日本人としては皆さんの軍事の話を聞くのが辛いんだと言った。食事を食べながら。そしたらアメリカ人はピタッとそこで軍隊の話をするのをやめて食事が終わるまでしませんでした。その点ではアメリカ人は道理が分かってますね。それは日本人がその戦争を思い出すようなことをアメリカ人から聞くのはその人がもしかしたら広島で親族を亡くしてからもしれないから。東京大空襲で死んでるかもしれない。と言って話をやめたんだと思うんですね。僕はその時に、それ以来もその人たちと、ちゃんと付き合っております。だから人間というのはむしろ 正々堂々とした態度、誠実、恩義、慈愛といった心を持ってね、行動するってことが国際的にも、ここが問題ですよ。国際的にも信用され、立派な人間だと思われるんです。現在の日本の政治家のように、中国から金をもらいたいとか、そういうことで近隣諸国条項なんか作っちゃって、学問的に間違ったことも相手にへつらうということをやったら、日本人はやっぱり永久に中国と韓国と仲良くやれませんね。やっぱり人間というのは共通した節度がありますから、それを守って靖国神社を取り返すべきだと思います。日本に来た人は靖国神社にできるだけ参拝してくださいというぐらいのことはね、なんとかバウンドとか言ってますけど、それの一番大切なことだと思います。